すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今ですねベネチアに来て、います。でベネチアのリアルト橋の、割と近くのカフェに入ってきています。で、今こちらにはですね、建築学科の熊健吾研究室の助教の中村浩さんと、あと建築学科の学生、それから都市高の学生も2人入っています。今あの日本のメンバーだけなんですけども、ベネチアの建築大学の学生数名、多分10名ぐらいいるんですけども、その皆さんと一緒にワークショップをやっています。で今日はまだ、3日目ぐらいなんですけども、ちょうど、まあ、皆さんが少しこちらに馴染んできた感じなので、まあ、この様子をですね現地系ラジオでどういうことをやっているのかということをちょっと皆さんから話して、もらいたいと思っています。大まかなことを言うと、まずはベネチア建築ビエンナーレっていうのが、今年8月29日がまあ一般オープンで、そこから始まることになっています。でこのプロジェクトはですね、あの中村さんとずっと一緒に進めてきたわけですけども、中村さんの方からまずは少しあのお話しいただければと思います。ちなみにあの中村さんはですね、実は ある意味こう先遣隊で先にこちらに来ていて、数日ずっとこちらで会場構成の方を進められていたんですけれども、あの明日も日本に帰って、しまうということで、実はベネチアビエンナーレのオープニングは見られないんですが、多分その会期中、3ヶ月の会期中にどこかでこちらに、もう一回戻ってくると、そういうふうには伺っています。で、じゃあ、まあ、中村さんの方から、まあ、今のちょっと状況を少し説明していただければと思います。じゃあ中村さん、よろしくお願いします。
こんにちは中村と言います。ですね、この概要をしゃべればいいんですかね。まあ、松田さんのご紹介で、磯崎さんの展覧会を、東大チームでお手伝いさせていただくことになったんですけども、その展覧会っていうのは、一番有名なリアルト橋っていうところのそばにあるパレッツォベンボーという、ところ、面白い建物の中でやってます。でその3階というか、まあ、こちらでいうと2階の、セカンドフロアのところで、磯崎さんの展覧会プラスいろんな多くの人の展覧会を、企画してます。で、その一つ、まあ、たくさん部屋があるんですけども、の中の3つの部屋を磯崎さんの展覧会として3種類の展示をしようとしています。でも詳細はあまり、まあ、オープンしてからの方がいいかもしれないですけど、まあ、その、展覧会っていうのは、まあ、中国の都市計画に関するようなもので、昔やった開始の、まあ、リバイバルのようなことを、考えていらっしゃいまして、で、まあ、3つの部屋で3種類の違うことをやろうとしています。で今東大の学生と来ているのは、まあ、その一つ模型を作ったりするっていうのが、まあ、一つ、あとはその展覧会をセットアップするっていう目的ももう一つで、それと、まあ、もう一つ一番重要なのが、まあ、展覧会の会期中3ヶ月を使っていろんなイベントをしようとしているんですが、まあ、それのプレイベントというか、まあ、ある都市計画に関するコンペティションみたいなものを、東大と、イタリアの、ベネチア建築大学と合同で、やってみようと、まあ、その練習も兼ねて、まあ、コンペをみんなでやってみようということですね。はい、
ありがとうございます。パラッツォベンボという場所は多くの人はまだ名前も聞いたことがない場所かもしれないですけれども、一番有名なカナルグランデの、まあ、真ん中 の、 そのリアルト橋という一番、大きな橋ですね。でその橋のすぐ近くに、あるパラッツォで、非常に歴史もあるところなんですが、その、まあ、ある場所を借りてこの展覧会をやると。で実はパラッツォベンボでの展覧会は、数年前から始まっていまして、でベネチアビエンナーレの中では、まあ、 ジャルディーニでやっているその本体の、ビエンナーレの展示の他にベネチア中でいろんなことをやってるんですね。で今年はそのベネチア建築ビエンナーレの他に映画祭もさらに加わるとか、かなりいろんなことが同時多発的に、まあ、行われるというふうに、聞いています。で、その中の一環としてパラッツォ・ベンボは、まあ、展示を行うと。ただ去年は例えばその、建築じゃなくて美術の展覧会を行っていたんですけども、今年はその建築ビエンナーレに合わせて、まあ、建築展をやろうという話になったらしいです。でパラッツォ・ベンボの中でいろんな、まあ、人が世界から来てるんですけども、日本からも、まあ、数組来ていて、でその中で磯崎新さんの展示は、まあ、その3階こちらでいう2階の、まあ、カナルグランデに面した重要な、ポジションの部屋を使って行うということになっていて、でその中で我々はそれをお手伝いさせていただくという形で、やっております。で、東大の学生も建築学科から9人、それから都市工学科から2人、最後は社会基盤から1人来るというかなり混成メンバーで、やっていて、で、まあ、内容が都市計画ということもあって、都市工学科の、学生も参加しているのはすごく、良いことだなと僕は思っています。で学生の皆さんの意見も後で、聞きたいと思っていますけども、中村さんは、これまで会場構成を進めてこられていて、明日もう日本に帰られるということなんですけども、今まで の, その経緯みたいなことをちょっとお聞かせいただければと思います。
このイベントはそのオーガナイザーが、オランダの、方たちで
GAF
で、まあ、会場に来てみるまで、まあ、どういうことが行われているのかとか、どういう体制でバックアップしてくれるのかっていうのは全然分からなかったんですね。でなんか、まあ、彼らは何でもやることはやってくれる、やるから何でも言ってくれと言ってたんだけども、本当にそれが信じられるのかっていう感じで半信半疑で、まあ、来てみたところ、まあ、そのイタリア人の専属でスタッフになっているチームがもう20人以上いて、もうみんなが朝から結構夜遅くまで会場設営してるって感じで、もう本当何でもやってくれるっていうのは結構ありがたい状況でした。でみんなオーガナイザーもイタリア人のスタッフも親切だし、ね、うん、でそれまあすごい甘えているところもありますけども、で、まあ、一方でなんかこう頼んでいた材の寸法が違ったりとかですね、合板がすごい分厚い合板が来ていたりとかですね、なんかそれでいろんなことを組み替えなければいけなくなって、で、まあ、それを現地のスタッフと一緒に、まあ、どうしたらこう元通りのデザインに戻るかとか、そんなことをいろいろやってました。なんか、もともと作るはずの 机を、まあ、やめて、でも他にいろいろ他から机を調達してもらったので、まあ、その分の木材を別の部屋の模型に当てるとか、まあ、そういうことは散々やって、まあ、なんとか形になってきたかなというところですね。まあ、もちろん現地のスタッフの人の協力がなければまあできないというか、なんかすごいなんかルーズなところが多いんだけど、でもすごい真面目でいろいろ親身にやってくれるっていうか、なんか普通に楽しくお友達って感じになってますね、今は。はい、
昨日、まあ、こちらの建築大学の学生と、それから東大の学生、うちの学生と、あと、まあ、主催者の方から数人で我々と、で皆さんでこう懇親会みたいなことをやったんですけども、もうなんか学生が、すっかり馴染んでいる様子に僕は結構びっくりして、で到着したばっかりだったらなんかすごい仲良くやってるなと思ってすごく、ワークショップとしてうまく機能してるなという感じがしました。で中村さんは数日前からすごくいろんなところに尽力されて、無事僕が来た時に、まあ、実はちょっと中村さんと引き継ぎみたいなことになるわけですけども、今日も一つの部屋がほぼ、完成に近い形までたどり着きました。まあ、残り2つの部屋という感じの状況だと思います。でこれからですね、ちょっと学生の皆さんに、まあ、この数日間人によって到着の日付が違うので、数日いた人と、昨日到着したばかりの人といろいろいますけれども、自己紹介とそれからどういうことをやってきて、どういうふうに何を感じたのか、ちょっと一言言ってもらいたいなとは思います。まずは、自己紹介で所属と名前をぐるっと一回りしましょう。はい、
建築東京大学建築学科3年生の 岩井と申します。
東京大学建築学科3年生の秋山圭介と申します。
東京大学建築3年の原谷です。
同じく3年の、西崎です。
同じく3年の末広です。
都市工学科3年の村田です。
あ、すみません、さっきの末広康介です。
村田美沙です。
西崎圭です。
新谷健太です。
秋山の圭介の人です。
岩井茂です。
じゃあ、一言、まあ、ベネチアに来てどれくらい何日くらい経ってどういう風に感じたのか、何を思ったのか、
さっき
の様子でもいいです。
はい、
さっきの様子でもいいので。
ああ、はい。僕らは、友達同士で、5人連れ添って、東京というか東京から名古屋に行って、名古屋からヘルシンキに飛び、ヘルシンキから
なんでそういう動産、
そういうヘル名古屋を名古屋とヘルシンキを経由した理由は、ちょうどお盆というシーズンで普通大抵の飛行機会社が高いんですけれども、そこをできるだけ安くということで旅費を抑えた結果、まあ、そういう、まあ、ちょっと一見変な経路をたどってきたんですけれども、まあ、それが、まあ、ミラノに着いて、ミラノに着いたのが一昨日の夜、まあ、夕方ですかね、に着いて、でミラノに泊まり、でその次の朝に、朝、まあ5時前ですね、5時前に起きて、で、まあ、電車でベネチアまで来ました。まあ、それで、まあ、その作業を通して感じたことは、まあ、1日と2日ぐらいですかね、2日ぐらいしかまだ作業してないんですけれども、と感じたのは、そのイタリアの学生とのコミュニケーションの、まあ、言語として手段が英語しかないっていうのが、まあ、僕らとして、まあ、僕らの母語でもないですし、イタリアの学生にとっても英語は母語でもないので、でそれは非常に、その日本で僕らがグループで何かものを作るとかにしても、そういう時は日本語、もう母語である日本語で普通に会話できるんですけど、そういうことができないので、相手の言いたいことが何であるのかおっしゃかったり、逆に どうにか自分の言いたいことを伝えようと思って、まあ、英語も使いながらジェスチャー、身振り手振りであったりっていうのを使っていくっていうのは、まあ結構難しいんですけども、でもそれで意思疎通ができた時っていうのは、それはそれで非常に結構面白いとか、まあ嬉しいですね。で、まあ、
こういう海外のワークショップは初めてでしょ。
海外のワークショップは初めてなんですけれども、ちょうどこれに来る前に僕は、まあ、一人だったんですけど、宮城県の南三陸町で MIT とのワークショップに2週間参加しておりまして、まあ、その時にも、MIT の建築を学んでるマスターの方、人と、まあ、共同で3人ぐらいで、まあ、一つの集落のコミュニティセンターを設計するっていう課題だったんですけれども、そういうことをしてきて、その時にも英語の必要性というか、まあ、実際現状として現状世界の共通言語なので英語の必要性を感じてまして、そうですね、なので今回もまた英語の必要性を感じております。はい、
秋山です、よろしくお願いします。まあ、ちょっと今ちょっと長かったんで巻き目に話すとしますと、僕がちょっと感じたのは、今さっき中村さんもおっしゃった通り、まあ、寸法とかが違って木材が来るわけですよね。それで、でも僕たちはある意味、まあ、それこうそうしてるというか、そこでなんか、イタリア人とのいい感じのディスカッションとかなり、まあ、会話の火花が散ったりするわけで、僕らにとっては、まあ、まあ、効果的だったと思いますね。それで、まあ、そんなところですかね。
大きな声、
はい、 それでそうですね、僕はまあ普通にアイルフロートで成田からモスクワ経由でベネチアに来たんですけど、ベネチアの街はちょっと路地が多すぎて日本の街とちょっと違ってて、なんかまあ、迷路みたいなとこで、まあ、けど、その路地ごとに看板が あって、一つはサンタルチア、一つはリアルトバス、一つはサンマルコへ その矢印が書かれていて、まあまあ、大体の位置は分かるようになってるんですね、まあ、そこはちょっと合理的というか、まあ、観光客にとって分かりやすい街かなとは思いましたね。
西崎です。まあ、ベネチアに来てみて、まあ、思ったことの一つなんですけれど、なんだ、ベネチアっていうのはなんか商業都市なんで、まあ、例えばイタリアだけじゃなくって他の国からいろんな人も来るわけだし、例えば、まあ、イスラム圏の人からも来たり、あとは東洋からもオリエンタルの方からも来たりするわけであって、で、まあ、ベネチアっていうのはイタリアにある国なんですけれど、なんかイタリアっぽくないような、どう言えばいいんですかね、なんかもうイタリアとかそういうヨーロッパの文化とその東洋、例えばイスラムの文化がいろいろごちゃ混ぜになったっていうのが、僕はなんかベネチアの良さの中ですごいいいなと思ったところの一つです。で、今回のワークショップを、してみて、そうですね、とりあえず まだ2日3日ぐらいなんですけれど、で僕はあんまり英語が得意じゃなくって、本当に向こうが言ってることも友達が言ってることもあんまり聞き取れなくってだいぶ困ってるんですけれど、でもそれでも、まあ、例えば模型を作ったりしてるときにここの部分うまくできたよねみたいな感じで身振り手振り、例えばまあ顔とかジェスチャーとかそういうのを交えながら、なんとかコミュニケーションはそういうのを通して取ろうと思えば頑張れば取れるなっていうのがすごい良かったかなと思うところです。だから英語じゃなくても別にそういう模型だとか、例えば、まあ、ベネチアの中歩いててこの建物いいよなみたいな感じの、なんかそういう媒介みたいなのを、言葉じゃなくても通せばできるんだなっていうのが新しい発見でした。以上です。
でどうしてベネチアはあのイタリアの一都市ではないように思えたんですか？
そうですね、ちょっと難しい質問ですね。なんとなくだったんですけど、とりあえず思ったことを言っただけなんですけど、そうですね、まあ、例えば道歩いてたら、まあいろいろ店があるじゃないですか。でその中に売ってるものとかを見てたら、そうですね、東洋っぽいものとかが意外と多くて、であとは道歩いてる人も、例えばなんかインドのヒンドゥー教みたいな格好をした人もたくさん歩いてたりしていてそうですね、そういうのを見てそう思いました。
いやすごく的を得てるなと思って、要するにベネチアって昔ベネチア共和国があって、要するに都市国家だったんですよね、イタリアは。だからそれぞれこう別個の都市、別個の国みたいな存在は昔から あったので、まあ、ある意味その当然かもしれないけれども、ある意味すごく今のベネチアにそれを感じるっていうのはすごくいい感性だなというふうに僕は思いました。
あ、末広です。まあ、みんな結構ベネチアのことは言ってくれたので、まあ、結構個人的な感想でいいかと思うんですけど、なんですかね、まあ、僕はヨーロッパに来たのが初めて でしかも英語も不得意なのですごい心配してこうみんなについてきてきたんですけど、こうイタリア人はすごい陽気で、まあ、僕は全然英語もう半分ぐらいしか理解できてなくてもなんかすごいよく話しかけてくれて、そうコミュニケーションが取りやすいというか、なんかすごくなんか楽しく作業ができて、すごいでも毎日なんか飲んでなんかすごいいい日々を過ごさせてもらってて、もう昨日なんかベネチアすごいいい年で、なんかスリーとか結構多いのかなと思ってたんですけど、昨日とかも深夜まで飲んでて、道端で夜中飲んでてもなんか誰もこうなんですかね、スリーに来たりとかなかったし、なんかすごいいい街だなと思いました。
都市工学科3年の村田です。私はチューリヒ経由で昨日の夜の懇親会から参加して、作業は今日が初日でした。今日のワークショップでは、20人ちょっとで作業しているんですけど、その中で英語の壁もある中で自分がどこで何をすればいいのか分からなくて、それが、まあ、言語とともにその集団の中で自分が何をするべきかを見つけるのが難しいなと思いました。あと内容については、私は都市計画を勉強しているんですけど、この今回の規模がいつもやっているのよりもだいぶ大きかったので、これから作る部屋も通してすごい楽しみに思ってます。
ありがとうございました。これで、まあ、学生の皆さんそれぞれの、まあ、コメントを一言ずつ言ってもらったわけですけども、まあ、中村さんはですね、これから日本に、まあ、戻るわけですけども、ちょっとこれからワークショップっていうかその設営そのものはあと1週間続くんですね。で次の1週間が、まあ、ある意味また今度もう一回正念場が来ると思うんですけども、学生の皆さんに、ちょっとメッセージがあればというのと、あとはこれからこの展覧会はいよいよ本格的にスタートしていきますけども、この展覧会にかけて何か中村さんがちょっと思うこととかコメントとかあれば、そのあたりを、最後に言っていただければ良いかなと思います、のでよろしくお願いします。
まあ、なんていうのかな、学生に対するコメントという意味で言えば、なんかもう、みんなもうやり方を掴んでいて、今のままでいいよっていう感じで、なんかうまくいくと思ってます、僕は。で、というのも、なんかさっき、秋山君も言ってたけども、なんかみんな結構、イタリアの学生と混じって、本当にどうしたらいいかとか、どうやって作ったらいいのかっていうのを、ディスカッション、いろいろしながらやってたっていうのが、まあ、すごい。僕の、まあ、いやある意味じゃ狙い通りですごい感銘を受けているところでもありまして、ね。まあ、というのもなんつうのかな、僕、まあ、そのディレクションをしないディレクションみたいなのをなんとなく心がけていて、まあ、なんか僕も自身も何かをすごい命令されて、じゃあこれはこう作るからこういうふうに やりましょうって手順を指示されてやるだけだとあんまりこうモチベーションが上がらないんだけども、まあ、そういうのを、まあ、目的だけ示してなんかどうしたらいいみたいな感じで、まあ、学生とみんなで一緒に考えていきたいと。でそういうのはすごいちょっと漠然とした、なんかみんなもうちょっと指示しろよとか思ってるかもしれないんですけど、こうバーッと投げると、いや本当になんかこう日本人とイタリア人が本当になんか議論し始めて、なんかで、まあ、なんかなんとなくこうしたらいいと思うんですけどとか言って、ですごい正しい答えを持ってくると。でそれは本当素晴らしいと思ったし、ワークショップのスタートとしては、まあ、かなり成功してるなと思うので、まあ、このままなんかみんなで楽しくやっていければなんかまあいいものは必ずいいものはできるなと思います。特に本当イタリア人とかも割とルーズな割にはちゃんとしていて、ここの仕上がった後もここちょっと曲がってるねどうしようかみたいな話とか散々してたじゃないですか。なんかここの段差があって合わないからこうじゃあどうしよう1ミリ差し込もうとか、なんかそんなこと散々やっていて、本当みんなクオリティに対してもちゃんと意識を持ってやっているので、まあ、それは本当良かったと思いますね。だからまあ楽しい展覧会になっていくはずだと思います、ね。
ここまで、中村さんにも全体をこう指揮していただいて本当にうまくこの会場が、動いているなというのを今日すごく会場に、まあ、僕は今日初めて来たんですけどひしひしと感じて、まあ、来週からは次はもう中村さんがいないので、まあ、今度は引き継いで、うまくやっていかないといけないとは思うんですけどもここまで本当に中村さんどうもありがとうございました。でちゃんと会場が、ね、会期が始まってからぜひベネチアに来て、いただきたいと思います。
なんとか熊さんを説得してなんとか理由をつけて、はい、
何らかぜひ、はい、来て、いただければと思います。で、まあ、東大の学生もそれからベネチア建築大学の学生もみんなすごくなんか和気あいあいと仲良くやってる感じで楽しくね、こういうワークショップが進んで、いる様子が見えたのですごく安心しています。で、まあ、もちろん1週間後にはもう、こう会期が10日後ですね、本番がスタートするのでそれまでまたこれから大変になるかもしれませんけども、まあ、この調子でぜひ頑張って、いきましょうと思います。じゃあ、今日はですね、まあ、中村さんの実は別れ会も、兼ねたパーティーでもあるんですけども、本当に、この1週間くらいいらっしゃったんですね。1週間、はいはい、どうもありがとうございました。まあ、これからまた、頑張っていきましょうということで、この収録を締めたいと思います。どうもありがとうございました。